逆風の中で漕ぎ悩んでいた弟子たちのところに、湖の上を歩いて主イエスが近づいてくださったという聖書の話を読みました。で、そして今日はそれだけではなくて、それと合わせて53節以下には、これはまるで関係のない話のようですけれども、たくさんの病気の人が癒されたと、そう書いてあります。で、これらはいずれも奇跡と呼ばれる聖書の話であります。私どもが聖書と向き合うというときに、実はどうしても避けることができない一つの問題は、この奇跡という話をどういうふうに受け止めるかということだと思います。しかも私どもはなんとなくその問題から逃げているようなところがあるかもしれません。奇跡なんてそんなの全部作り話だと退ける勇気もないんですけれども、例えば誰かから、例えば教会に行っていない家族とか友人とかいうような人から、え、あなた本当にそんなことを信じてるの、なんてことを言われたら、まあいや、まあね、なんていうようなことを、そういう誘惑を我々は知っていると思うんです。ところがそんな私どもが大変大きな困難にぶち当たったり、例えば突然あなたの余命は2週間ですなんてことを言われたり、あるいは家族が大変大きな困難の中に立ったというような時に、もちろんできる限りの手立てを尽くしながら、けれども最後には奇跡が起こらないかなと、畜生ドラえもんがいてくれたらな、なんてくだらないことを、けれども本当に悩んだ時には割と真面目に考えたりするんです。で、その意味で我々は実はいつも奇跡を欲しがりながら、ところが聖書の中に奇跡という物語が出てくると、なかなかそれに対して素直な態度を取ることができないのではないかと思うのです。聖書はどうしてこういう奇跡という物語をたくさん伝えるんでしょうか。こんな奇跡があった、こんな奇跡もあった、どうだすごいだろうと。実は聖書は決してそういうことを言わないんです。むしろ今日読みました52節の言葉は、実は大変に鋭いことを語っていると思います。52節に、パンのことを悟らず心が固くなりになっていたからであると書いてあります。パンのことを悟らず心が固くなりになっていたからである。で、このパンのことというのは、これだけではさっぱり意味が分かりませんが、この少し前直前に書いてある5つのパンと2匹の魚の話のことです。主イエスが弟子たちの持っていた5つのパンと2匹の魚で5000人の人たちをお腹いっぱいにしてくださったと、そう書いてあります。弟子たちはその出来事を自分の体で体験したんであります。自分たちのパンと魚を5000人の人々に配っても配っても全然減らないと、その強烈な手応えを忘れたはずはないんですけれども、ところがこの52節で何と言ってるかというと、パンのことを悟らず、むしろそのためにかえって心は固くなりになっていたと、そういうのです。それは一体どういうことなんでしょうか。心が固くなりになったと書いてあります。少し前まで使っていた新共同訳聖書では、心が鈍くなっていたと訳されましたが、ここは新しい翻訳の方がより適切であると思います。直訳すると、心が石になるという、そういう表現なんです。石でないものが石になるという、そういう言葉なんです。弟子たちの心が石のように固くなりになっちゃった。 そしてもう一つ、これは聖書協会共同訳新しい翻訳にも注文をつけたいところですが、心が固くなになっていたというこの文章の最初のところに、原文ではしかしというような接続詞がついているんです。でこのところを一番正確に翻訳してくれたのは大昔に使われていた文語訳聖書だと私は思いましたが、ちょっと紹介しますと彼らは先のパンのことを悟らず、かえってその心鈍くなりしなりと。パンの奇跡を経験したがために、かえってそのためにむしろますます心は固くなってしまったと、そういうのです。聖書の伝える奇跡というのはその意味で実はそんなに簡単なものではありません。私どもは2000年も昔に書かれた聖書という書物に奇跡なんてものが書いてあると、まあね、大昔の人が書いたことだからとバカにしたりするんですけれども、ところが聖書は決して我々が考えるような幼稚な意味で、こんな奇跡があった、こんな奇跡もあった、どうだすごいだろうなんてことを決して言わないんです。奇跡というのは神が私どものためにしてくださることです。そして私どもは奇跡を通してもまたいつも神から問われていると思うのです。どうだと、このことに対してあなたはどういう態度を取るのかと。けれども問題は私どもがそれに対してなかなかふさわしい態度を取ることができないということなのです。心が石のように固くなりになって、心が固くなである限りはどんなに素晴らしい奇跡を経験しても何の意味もないんです。そして主イエスは今も私どものために、私どもの固くなな心を柔らかくしようとどんなに心を砕いてくださっていることかと思いますし、すでにこの12人の弟子たちのためにも主イエスがどんなに苦労なさったかということをこの物語からも読み取ることができると思うのです。この弟子たちの固くなさ、石のような心の固くなさというのは一体どういうことであったのでしょうか。この時弟子たちは自分たちだけで船に乗って漕ぎ出し、向こう岸を目指していたのですが、逆風のために漕ぎ悩んで湖の真ん中でニッチもサッチも行かなくなってしまったというのです。日が暮れて夜になり、やがて牛蜜時という時に、四方八方どこを見ましてもどこにも光が見えない、どんなに心細い思いをしたことかと思いました。一体どうなっちゃうんだろうと。ところがそこに主イエスが近づいてきてくださった時、弟子たちはお化けだと思いました。ギャー、お化けだ、助けてくれと叫びを上げたと書いてあります。主イエスというお方はそんなことでいちいち傷つくようなお方ではありません。なんてバカなんだと軽蔑なさるようなこともなかったと思います。そのように怯え慌てふためく弟子たちの石のように固くなな心をご覧になりながら、そのことを悲しみながらも、だからこそ愛おしくてほっとけないという思いではなかったかと思うのです。その主イエスの心が凝縮したような言葉が50節の後半に書いてあります。安心しなさい、私だ、恐れることはないと。 私だよって言うんです。私だよ、私がここにいるよ。先ほど出エジプト記第3章の一部を読みました。神の前に立たされたモーセが、神様あなたのお名前を教えてくださいと申しましたら、私はいると、大変不思議な自己紹介を神はなさいました。私はいる、私はいるというものだ、これこそ常しえに私の名、これこそ世々に私の呼び名。でその私はいるという言葉は、例えば英語で言えば I am という言葉です。 I am、 私だよ、私がここにいるんだと、その英語に移せば I am という神の皆が、新約聖書においてもしばしば大切なところで現れます。その典型的な箇所がここです。私だと、主イエスがここで私だと言われたのは、その意味で神ご自身の現れをそのまま意味すると誰もが考えました。しかし考えてみれば不思議なお名前であります。私だよ、私だ、それが神である私の名だと言われるのです。ある説教者はこの私だという言葉の心を解き明かして、ほらお母さんここよと言い換えてみせました。迷子センターか何かでワンワン泣いている子供が、その場でそのそばで迷子センターのお姉さんか何かが一生懸命なだめすかせようとしてもどうしようもないというところで、お母さんがやってきて、ほらお母さんここよと、そういえばすべてがわかるんです。その神の御心がそのまんま神の名になっているのです。安心しなさい、私だ、恐れることはない。けれども問題はその私だという神の心を、神の親心を私どもがどういう心で受け止めるかということなのです。安心しなさい、私だというこの言葉は、私どもの信仰というのは結局のところこの一言に尽きるのではないでしょうか。この一言をいただければ他に何にもいらないんです。安心しなさい、私だ、どんなに素晴らしい奇跡を経験させていただいたとしても心が固くなであったなら、そのために私だというその一言を聞き取り損ねるならば何の意味もないのです。しかしまた逆に言えば、私だよとその主イエスの御声を聞き取ることができるなら、それだけでも他のものは何にもいらないんであります。少し前にご自宅でほとんど横になっているという教会の仲間を訪ねて祈りをしに行きました。私も牧師として時々そういう訪問をさせていただいているわけですけれども、そのたんびにいろんなことを考えさせられます。その方は10年以上前に大変大きな病気をして、けれども奇跡的な回復を与えられて今なお生かされているのであります。その意味では私は神の奇跡というものを素直に信じている方です。あの病気が治った、神様ありがとうございます。あの人も癒された、あ、神様本当にいらっしゃるんだと、そのように信じるのは一向に構わないと思います。けれども私どもがその上でよく承知していることは、あの病気は治った、この病気も治った、この困難も乗り越えた、けれども最後の病気は絶対に治らないということです。 けれどもその最後のとこにあっても安心しなさい、私だよと、その一言を聞き取ることができるなら、本当はそれ以上何にもいらないんであります。53節以下にはたくさんの病人が癒されたという話が出てきます。どこでもイエスがおられると聞くと、とにかく病人を誰かで構わず連れて行って、せめて衣の裾にでも触れさせてほしいと願った。触れた者は皆癒されたと書いてあります。でしかしこのような聖書の記事についてはもしかしたら評価が分かれるかもしれません。ただバカみたいに奇跡だけを欲しがっている群衆の姿を批判することだってできるかもしれません。けれども福音書を書いたマルコは群衆を批判しようとしてこんな記事を書いたわけではないと思います。事実その記事のこの記事のどこにも批判的な口調を見つけることはできません。で、55節に小さな言葉かもしれませんが、イエスがおられると聞いてと書いてあります。で、このイエスがおられるというのも原文では I am ではもちろんありませんけれども、同じ言葉の変化形で He is、 あのお方がおられるんだと。そして事実主イエスはこの一人一人のためにそこにいてくださったんです。主イエスはそこでも病気の人を一人一人お癒しになりながら、その一人一人のために安心しなさい、私だよと声をかけてくださったのではないでしょうか。私がいるよ、だからあなたはここに来たんだね、私がここにいるから、だからあなたは大切な人をここに連れてきたんだね。そのような主イエスの思いをここに読み取ることは決して間違っていないと思います。けれどもその前の湖の上での出来事はもう少し深刻な私どもの状況を反映しているかもしれません。イエスがおられると申しましたが、ところがこの湖の上で弟子たちが経験したことはむしろその逆のことで、ここにイエスはおられないと。だからこそ弟子たちは悩んだんです。だからこそ弟子たちの心は固くなりになったとも言えるんです。45節の最初に、それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗せと書いてあります。主イエスはというと、船にお乗りにならなかったんです。なんでイエス様は一緒に乗ってくださらなかったんだろう。この時は何か特別な理由があったんだろうかと、そんなことを考えてみてもあんまり実りある議論にはならないと思います。なぜかというと、この船の上の弟子たちの姿というのはまさしく私どもの生活の姿そのものであるからです。私どもの生活の中にもいくらでも逆風が吹きつけるんであります。湖の真ん中でたった一人船の上でこぎ悩んで、四方八方どこを見回しても光は見えないんです。なぜかというと、今はまだ夜だからです。夜はいつまでも続くものじゃない、必ず夜は明けるんだ、必ず朝が来るんだと私どもは分かってるんですけれども、しかし今はまだ夜なんです。真っ暗闇の中で 恋でも恋でも光が見えない。いやちょっと待てよ、自分はこんなに苦しんでこんなに漕ぎ続けているけれども本当にこっちの方向で合ってるのかななんてことを考え始めますと、それだけで私どもの心は崩れるんです。心が腐るんです。何よりも心が固くなりになるんです。そしてそういう時に一番深刻になることがイエスがおられないというこのことなんです。いや本当はイエス様はいつも私どもと共にいてくださいます。そのことを何度も私ども教えられるんですけれども、目に見えなかったらいないのと同じじゃないですか。私どもがこぎ悩んでいるその現実には何の変わりもないんです。その意味でこの船の上でこぎ悩んだ弟子たちの姿というのはそのまんま私どもの生活の姿と重なるんです。そのことが一番よくわかるのがこの45節の最初の弟子たちを強いてというこの表現ではないかと思います。これは強烈な言葉ではないでしょうか。神を信じていない人にはもしかしたらこの弟子たちを強いてというこの言葉の激しさがわからないかもしれません。神を信じているからこそ強いてというこの一言の強烈な意味がよくわかるんです。どうして自分はこんなところにいるんだろう、どうして自分はいつまでもこんなところで苦しんでるんだろうと、この逆風はいつまで続くんだろう、船の上でふっと振り返って後ろを振り返って気づくんです。そうだ、主イエスが強いてこの船に私をお乗せになったんだと。今私がここに生きているのはイエス様がお考えになったからでしかない、他の誰の意思でもないんだと。神を信じて生きる人間というのはどんな立場の人であってもその厳しさがよく分かっているんです。この船の上にペトロという弟子がおりました。12人の中でも一番弟子と目された弟子であります。そしてここでもペトロは、ことにペトロは元漁師でしたから一番責任を感じたかもしれませんし、それだけに一番心細い思いを抱いたかもしれません。でそのペトロが後にお蘇りの主イエスの前に立たされてこういうことを言われました。あなたは若い時には自分で帯を締めて自分の好きなところに行っていたけれども、これからは違うと。あなたは他の人に帯で縛られて自分の行きたくないところに連れて行かれるのだと。神を信じて生きる人間というのはそのように主イエスに強いられて生きる厳しさとその素晴らしさを知っているはずなのです。しかも主イエスは弟子たちを強いて船に乗せそのまんまほったらかしにしたわけではありませんでした。46節には、そして群衆と別れると祈るために山へ行かれたと書いてあります。何を祈っておられたんでしょうか。弟子たちのために祈っておられたのではないでしょうか。逆風にこぎ悩む私どものためにも祈っていてくださるのです。だから48節にも、イエスは逆風のために弟子たちがこぎ悩んでいるのを見てと書いてあります。見ていてくださったんです。目をつぶってお祈りをして、お祈りが終わって目を開けたら、あ、弟子たちが大変だなんて、そんなのんきな話じゃないんです。主イエスは弟子たちのことをずっと見ておられたからこそ祈っておられたし、 祈りのうちに弟子たちの悩みを見ておられたのです。時々学者たちはのんきな議論をします。ガリラ湖っていうのはずいぶん大きな湖です。そのど真ん中にいた船、しかも真夜中なのに、どうしてイエス様はその小さな船が漕ぎ悩んでるなんて見えたんだろう、イエス様の視力はどのぐらいだったんだろうかと、心が固くなだとそういうことしか考えられないんだろうと思います。本当は主イエスは今も私どものことを見ていてくださるはずなのですが、しかしそういう愚かな議論をする学者たちを笑うことだって私どもはできないと思います。イエスが私のことを見ていてくださると、そのことを幾度言う私どもは忘れるでしょうか。その湖の上を歩いて私のところに主イエスが来てくださったって、なのいないと同じだと、ただの幽霊だろうと、そんなことしか考えない私どもの心の固くなさを、主イエスはしかしどんなに案じておられることかと思うのです。しかし事実、主イエスは弟子たちのところに来てくださいました。夜明け前に来てくださったと書いてあります。その前に何時間弟子たちは悩んだんでしょうか。どうしてもう少し早く来てくださらなかったかと、私ども文句を言うかもしれません。私のところにももっと早く来てくださいよと言いたくなるかもしれません。けれども主イエスのお立場からすれば、主イエスはただの一瞬だって弟子たちのことを忘れたことはなかったし、ずっと祈っておられたし、祈っておられたからこそ来てくださったのです。そして主イエスは今も私どものためにどんなにハラハラしながら祈っておられるかと思うのです。その主イエスの親心に慰められた人間は、やれ来るのが早いだの遅いだの、もうそんなことは考えなくなるのです。今もいつも主イエスは私どものために祈ってくださるし、祈りながら近づいてくださるのです。聖書はその意味で決して昔話ではないんであります。でここで一つどうしても気になるのは、48節の最後のそばを通り過ぎようとされたというこの表現ではないかと思います。皆さんもちょっと気になったかもしれません。せっかく来てくださったのになんで通り過ぎちゃうのと。で学者たちの中にも、なんで通り過ぎたなんて書いてあるか、これは解釈困難であるなんてことを言う人もいますけれども、私はそんなに難しい話かなと思います。旧約聖書にある程度親しむようになりますと、主なる神が通り過ぎたという表現がしばしば出てきます。今はコンピューターなんていう便利な道具がありますから、通り過ぎた、神が通り過ぎるという表現が聖書のどこに出てくるか調べてみてもいいかもしれません。例えば預言者エリアがバールの神と戦った時、けれどもイゼベルという王妃に追われて40日40夜さまよい歩いて、神様もう死にたいですと申しましたところ、主なる神がそこを通り過ぎられて、その神が通り過ぎられたところで何が起こったかということは、皆さんもの多くが記憶していらっしゃるかもしれません。主が通り過ぎて行かれて、激しい風が山を裂き、風の後に地震があり、地震の後に火があり、けれどもその中に主はおられなかった。けれどもその後かすかにささやく神の御声が聞こえたというのです。列王記上の第19章であります。 それに似て、ここで主イエスが弟子たちの前を通り過ぎたというのも、神ご自身が弟子たちのために姿を現してくださって、何よりもかすかにささやく確かな御声を聞かせてくださるために、主ご自身がその姿を現してくださったのだと読むべきです。そこで御声が聞こえたんです。かすかにささやく御声です。けれどもこんなに確かな御声はないんです。安心しなさい。私だよ。イエスはすぐに彼らと話をしと、50節に書いてあります。もしかしたらこの表現にも違和感を覚えた方があるかもしれません。私もそうです。ちょっと新しい翻訳になって話がおかしくなったぞと、私も実は正直にそういうふうに感じました。イエスは近づいて話をして、そんなのんきに話をしている時間なんかあったかなと。けれども原文を確かめると、確かにここにはある程度長い時間の話をした、会話をした、おしゃべりをしたというような意味の言葉が書いてあるんです。イエスは彼らに声をかけなんていうふうにした方がいいんじゃないかなと思いますけれども、やっぱりここは話をしたんです。何お話になったんでしょうか。ギャーお化けだなんて騒いでいる弟子たちを何とかして慰めよう、励まそうと、例えばワンワン泣き叫んでいる小さな子供をあやすように、ほら私がここにいるよ、大丈夫だよと、イエス様もある程度の話をしなければならなかったのかもしれません。けれどもそれを結局のところ一言で言えば、安心しなさい、私だ、恐れることはないと、そういうことになったのだと思います。イエスはすぐに彼らは話をし、どんな話をなさったんだろう、どのぐらいの長さの話をなさったんだろう、けれどもそれは私どもの礼拝にも通じるものがあるのではないかと私は思いました。日曜日の礼拝というと、ここにこのように牧師が立って30分40分と長い話をするんです。けれども本当言えば礼拝の説教というのはそんなに長くなくたっていいはずなんです。安心しなさい、私だ、恐れることはないと、本当は5秒で済むはずの話をどうして30分も40分もしなければならないかといえば、私どもが恐れているからでしょう、私どもが迷子になっていたからでしょう。けれどもこの方が私どものためにいつも祈っていてくださるし、近づいてくださるし、その時に安心しなさい、私だと、その一言を伝えるために主イエスご自身がどんなに心を込めてこの礼拝を準備していてくださることかと思うのです。その神の親心に私どもはここでも触れるのであります。この一週間の間だってどんな逆風に遭うかわからないんであります。けれども私どもの主は生きておられます。安心しなさい、私だ、恐れることはないと、いつもその確かな御声を聞いていることができますようにお祈りをいたします。逆風の中でこぎ悩んだ弟子たちの姿を身につまされる思いで読みます。あなたの御子イエスがこんなに心を砕いて弟子たちのところに来てくださったのに、ますます心が固くなりになったという弟子たちの姿はあまりにも自分とそっくりで辛くなるほどです。 逆風をついて弟子たちのところに来てくださった主が、今私のためにも祈ってくださる、近づいてくださると信じさせてください。今特に厳しい逆風の中に立たされていると思うものがありましたら、あなたが特別に顧みてくださいますように。安心しなさい、私だと、その優しい御声を鮮やかに聞き取ることができますように。主の御名によって祈り願います。アーメン。